この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
ご機嫌いかがですか、宮島でございます。先日ですね、我が家の坊ちゃん小島さんがですね、なんとなんと、公園に行ってきたわけなんですけれども、その理由はですね、なんともう5歳、もうすぐ6歳になる我が家の坊ちゃん小島さんでございますが、なんとなんと自転車に乗れません。はい、そしてですね、逆上がりもできないようでございます。でこれはどうにかしなきゃいけないということでですね、家から最も近い公園にですね行こうということになりまして、まあまだ自転車乗れませんけれども、一応自転車にまたがってお尻のところをね、支えながら、はい、前向いてよ、下向いちゃダメだぞとか言いながらですね、ぎゅっと押しながら、はい、こいだこいだ、はい、しっかりこいだこいだとか言いながらですね、突き進んで公園まで行ってきたわけでございます。まあ当然ね、途中で、わけのわかんないところに曲がってしまったりですね、怖くなってブレーキをしてしまったりですね、しながらキャーキャー騒ぎながら行ってきたわけでございますけれども、まあそれでね、公園に着きましてですね、逆上がり、ここパパちゃんの腕の見せどころだなと思いまして、張り切って臨ませようとしたところですだったのですが、全然やってくれずですね、結局1回転、2回転ぐらいかな、お尻持ち上げてあげてしても、お腹が痛いよなんつって、こうヘラヘラ笑いながらブランコ乗ってましたけれども、まあそんなことがありました。その時にですね、その公園でこう、まあ適当に遊んでいたところですね、おじいちゃんとおばあちゃんの集団約20名がですね、ゾロゾロとその公園に、入ってきたわけでございます。なんだなんだと言いながらですね、関係なく、こちらこちらで遊んでおりましたけれども、なんかね、パンフレットのようなものを持って、皆さんお散歩のコースだったのかな、シルバー向けというほどではないですが、少し若いといっても50歳ぐらいかなの人もいたり、60歳70歳ぐらいの人たちなのかな、70歳いくかないかないかなぐらいの感じの、70歳は行き過ぎか、とにかくおじいちゃんおばあちゃんですねがおりまして、ツアーのような、お散歩ツアーみたいなことをしてたのかな。でちょっとその公園で一休みしているところでございました。で我が家のね、ママちゃんと坊ちゃんは遊びに飽きまして、もう帰ってしまったんですけれども、僕なんとなくですね、その、散歩の主催者の方かな、ツアーのリーダーみたいな方がいろいろな歴史を説明 してくださっていたので、僕ちょっとそれ聞いて帰るよなんてことを言ってですね、そこに残りまして聞いていたところですね、なかなか面白い話をしておりました。と言いますのもですね、なぜそこでそんな演説のようなことが行われた、説明が行われたかと言いますと、なんとその公園、日本の学校教育発祥の地となっております。ちょっとしたスポットになってるのかな、立川では。なんとなくいつも行く公園なんですけれども、そこは日本の学校教育の発祥の地となっております。少し離れたところに、少しといっても本当に少しなんですけれども、そこに不在寺というお寺がございまして、そのお寺はですね、昔からあるお寺で、建て直されたりしてますけれども、そこのなんか信玄庵というですね、小屋というか建物、小さな建物がございまして、その中にそこで寺小屋のようなものから学校教育に変わるぐらいの時代にですね、教育を行っていたようで、40名ほどが習っていたようでございます。でそこで手狭になりまして、近くの広場、その時は公園ではございませんけれども、近くの広場に独立した校舎を建てた場所、それが、我が家の近所の公園となっております。それでね、その、おじいさんのリーダーのおじいさんが説明してたのことをね、ちょっと急いでメモしましたので、そのような話をしたいかなと思うんですけれども、どうやら日本の寺小屋っていうのはですね、江戸時代の頃に遡りますけれども、相当たくさんあったようでございます。もちろんね、自由教育なのでどんなことを教えてたかっていうのは、バラバラではございますが、 でもね、おかげで日本っていうのは識字率という字を読む力ですねが一般 の, 子供たちにもすごく浸透しておりまして、字の読める国民が多かったということでございまして、まあ、江戸時代の話ですよ、ですので日本っていうのは古くからいろいろな書物が発行されている国でございます。まあ、なんでかというと読めるからですね。まあなんかね、でもやっぱり今みたいにこう製本の技術とかも全然発展しておりませんので、やっぱり大量にね、現在の本屋さんみたいにずらっと並べて一人一人のに売って、届ける買ってもらうなんてことは技術的に難しかったもんですから、貸本業というのが非常に盛んに行われてたようでございまして、なんとその江戸時代の貸本業の大手、最大手こそが蔦屋でございます。そしてですね、その時おじいちゃんおばあちゃん、まあ僕も含めましてですけども、ほーとなりましてですね、なんか質問で今の蔦屋のもう同じ蔦屋なんですかなんてことを聞いてる人がいまして、そうですよって言って、今の DVD とか CD とかレンタルしてる蔦屋さんは江戸時代から、同じようなレンタルをしてたんですよなんてことを言いましてですね、はーとか言ってこう感動して、はーはーなんてなっておりましたけれども、まあ後でね、後日インターネットで調べたところ、まあ血縁関係はございませんで、江戸時代の蔦屋のようになりたいという思いからつけた社名で現在の蔦屋が、起業されたということでございます。まあ他にもですね、ランドセル、何の話からそうなったか忘れましたけども、ランドセルっていうのは、軍隊のから来てまして、その時はフランスの陸軍とか言ってましたけど、まあ、実際はオランダの、軍隊でしたけれども、子供たちがね、給食袋ぶら下げてるあの横のくくるとこ、あそこには手榴弾を当時はぶら下げていたんですよなんてこと言ってですね、はーはーってなりながらですね、僕もほーって言っておじいちゃんたちと一緒に聞いておりましたが、はい、日本のファッション、日本というかね、ファッションのものも軍から来てることが多いんですよと話は脱線しまして、まあ、ブレザーやら学生服やらですね、ボタンがついてるのは陸軍、ボタンがないのは海軍と、そこから来てて、なんかなんだっけな、忘れちゃいましたけど、なんかこう、トレンチコートっていうのもね、水をよけて進むときに軍隊が使っていたやつだったんですよなんてことを言いながらですね、話を聞いておりました。ちなみにジャージはですね、ニュージャージーの牛を飼ってる農業の方 の, 作業服だったということでございまして、はい、そこにですね、ジャージを着ていたおばあちゃん一人いましたので、照れくさそうに笑っていたというね、まあそんなことは置いときましてということでございます。まあところでですね、やっぱり寺子屋っていうのがやっぱり日本にはたくさんあったようで、本当にたくさんあったようでして、なんとですね、実は私串宮島のですね、ずいぶん昔のご先祖さんはですね、新潟の佐渡島で寺子屋をやっておりました。と言いますのも、まあ医者なんですけれども、まあ近所の子供たちにそういったものを教えていてですね、その教え子がですね、当時子供でしたけれども、教え子がどうやら佐渡島の立派な人物になっているようでございまして、ちょっと資料が残っておりましたので、ご先祖さんにたどり着いたという次第でございますけれども、今から150年ぐらい前の話かな、寺子屋をやっておりました。まあその頃の教育っていうのは本当、自由ですので、いろいろ適当にやってたと思うんですけれども、まあなんかね、本末転倒という言葉がございまして、今使われている意味で言うと、なんだろう、まあこんなことしてたらやりたいことが変わっちゃって違うことになっちゃうじゃないか、それじゃあ本末転倒だなんてこと言って使うと思いますが、これ実はですね、本学と末学というものがございまして、それが転倒するという意味でございます。本学というのはですね、主に道徳のようなものですね。なんかまあ親御さん大切にしなさいねとか、困っている方がいたら助けてあげましょうね、先輩は敬いましょうねといったような、まあ、儒教の陽明学とかそういったものに、ちょっと関係あると思いますが、そういったものが本学となっておりまして、末学こそが読み書きそろばんとなっております。つまりですね、現代のこの教育、そもそも本末が転倒している状態になっているこの世の中でございます。いや、本末転倒しておりますな。でですね、まあとりあえず、まあ、それはいいとしまして、 学校教育、発祥の地立川のね近くにですね、DJ 教室宮島庵もそびえ立ってるわけでございまして、まあ DJ 教室、発祥の地とねこう言われるようにしたいなと思っておりますけれども、実は僕が始める前から DJ 教室っていうのは、ありました。15年ぐらい前からやってますけれども、当時はですねアナウンス学院かな、通称アナ学、と、まあ、ミキ楽器のスクールがあったかなと 思います、おそらくその次ぐらいに僕が、始めたんじゃないかなと思いますけれども、その頃ねやっぱり DJ って習うもんじゃないっていう、こう風潮がございましたので、まあ、僕もねそんな風に思って、DJ なんか習うもんじゃないと思いながらですね、まあ、お師匠いましたけれども、そう思う派でございますが、なのでそんなにね DJ スクールをやろうっていう人がそんなにいなかったっていう時代でございましたね。いやまあでもねそれでいろいろ思い出してみると、やっぱり昔ってその当時ですね僕が教室始めた頃っていうのはめちゃくちゃできてる人と、全くできない人、この2つしかいなかったように思います。なんかね上手い人はねいっぱいいました。今見渡してみるとそうではないなと感じますけれども、当時はやっぱりねできる人っていうのはめちゃくちゃうまかったですね。でねなんでなのかな、で今新しく教室来る生徒さんとか見ますと、まあ結構大変な状態に、まあ何年か練習してから来る方も多いですけれども、結構大変な状態になってる方も多くてですね、あれなんでだろうなってこういつも考えてたんですが、まあ多分ねこういうことだと思います。昔、その頃っていうのはですね、やり方がわからなかったんですよ。誰もわからなかったわけでございます。ですので、あこれかっこいいなってこう思いますよね。なんだこれすごいなってビデオかなんか見まして、まあ、スローモーションかなんかにしますけれども、これかっこいいなって思って、とにかくそれができたいと思うわけでございます。そしてとりあえず見たり聞いたりしまくって真似をしてみます。そこでですね偶然たどり着いたもの、それこそが完璧にできるものでございまして、結局ねやり方がわからないので、そこで何かを得られなかった場合できるようにならないと、まあもうバツッとできるようにならないという状態になります。でなんでできてんのってこう友達とかね先輩とかに聞きますと、いやわかんないけどこんな感じだよ、見とけどう、これこんな感じこんな感じ、あれ失敗しちゃったこんな感じだよって言います。できてる人もね何が合ってるかよくわかんないんですよ。ただね音がねそれと一致しておりますので、あこれはかっこいいとこうなるわけでございます。まあ逆にですね現代っていうのはですね何をやってるかということばかりが知らされておりまして、まあ僕もね教則 DVD なんか発売してしまいましたので、それでね何やってるのか解明したりしてますので、ちょっとまあその一端になっておりますが、何をやってるか分かってしまいますと、もっと分かりやすいものを探していきますよね、できない場合ね。見たり聞いたりするというよりはもっとなんか自分に合ったやり方のやりやすいやつ探してしまいまして、結局できるようになるんですが、それ何だったんだそれはと、僕は一体何をできるようにしていたんだというのが分からなくなってしまい、音は出てるんですが何だろうこれはよく分からないぞという状態になってしまうというのが、こう今のこうやり方ばっかり知ってしまう、この時代のですね、大きな損害かなと思っております。一応ですね、宮島庵ではですね、宮島塾 ではですね、というか僕がですね大事な 順位がございます。大事にしている順位5つあります。一番大事なのはですねやっぱり気持ちです。できたいなという気持ち、できればこんな風にできたいなという欲望まで持っておいていただけるといいんですが、まあ、それはね最初なくても仕方ありませんけれども、とにかくできたいという思いがまずまず重要でございます。次に大事なのが頭の中身ですね、脳みそでございます。どんな音を出したいか、自分は今どんなことをできたいのかっていうのがはっきりと頭の中で浮かんでいるか浮かんでいないかという、ここです。これ最も重要ですね。そしてその後にそのレコードの動かし方を探る。そしてその次はですね、ライトとかね家のターンテーブルの機材とかをねおしゃれにかっこよくする、もしくは服装をかっこいい服に着るとかですね、全体の雰囲気のようなものを作っていきます。 そしてようやくフェーダー、つまりやり方を知っていくのがいい流れなでございます。一回テンション変えます。
出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、マークマーク
マークマークマークマークマークマークマークマーク。
まあこの5つのね、大事な順位でございますけれども、やっぱりね、まずはできたいという憧れるに近いかな、こんなことできたいなという思う気持ちが重要でして、それで、頭の中にこんな音を出したいっていう音が実際に音楽ですからね、やってることがね、浮かんでいると。そしてそれに伴うレコード盤の運動が理解できている、体がリズムに乗れている、そのような体術のようなものが次に来ます。そして、家の機材とかですね、かっこいいものにしまして、ライトとか照らしておしゃれにして気に入ってですね、その機械やその他諸々を、そして最後に実際どうやってるんだというのを知るというのが重要でございます。これがですね、これ気持ちで言いますと、とにかくできたい僕は、そして頭の中で音は鳴っている、でもレコードの動かし方はちょっとわからない、頑張るぞ、家の機材は全部揃えた、結局何やってるかさえ分かればできそうだと、こうなってくるわけでございますが、これね、逆になってしまいますと、まずね、どんなことをしてるかが分かると、そして家の機材も揃えた、そしてレコードとフェーダーを一緒に動かしたところ、音は出るようになった、でも体は乗れない、頭の中で何も音が鳴らなくなってきて、僕は一体何をしたかったんだっけと、こうね、大変なことになってしまいますので、そこを気をつけなければなりません。特に教える側はですね、僕なんかはそこを一番気をつけております。いやー、とにかくですね、でもね、その大事な順位をね、ずっとゴリゴリに押し付けてる宮島でございますので、今まで活躍した生徒さんたちの頭の中にはみんなそれが植え付いているはずでございます。ノートリックスなんかね、一時期勝ちまくってた時もありますし、DMC の関東予選なんかは結構、ほとんど宮島塾の人だった時もありますし、それなりに皆さん活躍しております。ちなみにですね、この途中で流したボーンボーンっていうね、あれは壺の太鼓でございますけれども、それに合わせてカサカサした音が鳴っていたと思いますが、これレシートのようなものをこう、この音ですね、今紙をね、絨毯に擦っておりますが、これでリズムを作るわけでございます。これがね、スクラッチの大元になっておりまして、どう考えてもレコードの方がフェーダーよりも重要ということになります。その辺はですね、またいつか、 適当な時に録音でもしようかなと思いますけれども、うん、まあ、ところでですね、話全然変わりますけれども、 IDA がですね、世界大会が始まりました、うん、僕はですね、2年連続、2回目のですね世界大会の審査員に就任しましたので、もう全員見ました。うん、今回はですね23カ国の方が、応募しておられます。うん、なんかね、例えばスロバキアの方とかですね、ラトビア、うん、まあイタリアとかね、アメリカとか、そういったロシアとかっていうのは、まあスクラッチも盛んな国ですので、うん、まあいいとしますけれども、ポルトガル、インド、うん、他はどっかいたっけな、フィリピンとかですね、ハンガリーとか、アラブ首長国連邦の方もおりましたね、うん、韓国、フィンランド、うん、ベルギーとかですね、まあ、ヨーロッパが主に多いですけれども、去年確かブラジルの人とかね、シンガポールの方とかも去年はいましたが、今年は、まあ、アジアは韓国と、フィリピンか、うん、だけかな。あとインド、インドはまあアジアとは言いませんけれども、うん、まあそんな感じでしたかね。うん、まあチリとかですね、あ、チリはでもちょっと盛んなのかな、まあ、とにかくいろんな国の方が参加しておりまして、やっぱりね強豪という国がございますね。うん、まあなんでか知らないけど、ずっとポーランドの人が勝っておりまして、今年のポーランドの方も非常にうまかったんですよ。うん、なんかね非常にうまいだけじゃなくてですね、まるで去年の人と同じなんじゃないかっていうような質感でございます。うん、なんだろう、国民性があるとは思いませんし、うーん、そうね、ヨーロッパの隣の国同士で、体の形が違うとかってありえませんので、うん、ただですね、ほんとポーランドの人はポーランドっぽいスカッチしますね。うん、何なんでしょうかというのを考えましても、やっぱりね、技術を習得するとき、やっぱり真似ることから始まるものだと思っておりまして、うん、まあ、さっきの話じゃないですけれども、なんだかよくわかんないけど、とにかく真似してみると、うん、この気持ちがやっぱ重要でして、やっぱりポーランドの人はポーランドの人を見ることが多いと思いますので、なんとなく真似していくと、うん、そうするとやっぱポーランド人はポーランド人っぽいスクラッチになっていき、うん、逆にアメリカとかはですね、IQ の影響か分かりませんけれども、ちょっとだけリズムに対して曖昧に入ってきてですね、ちょっとメロディアスというか、ちょっと、うん、ちょっとなんて言うんでしょうか、毒のあるようなスクラッチをする人が多いのかなと思いますね。まあ、全員じゃないと思いますけれども、まあ、その勝ち上がってくる人がそうなのかもしれませんけれども、うん、逆にこうポーランドにはそういう感じの方はいないんじゃないかと思ってしまいますね。まあ、それも勝ち上がってるだけだからかな。逆にですね、その UAE とかですね、アラブ首長国連邦とか、そういった国の人はやっぱなんか、なんかなんとかフレアとかね、そういうのを必死でやってるような、まあ、様子も伺えますので、やっぱりなんかそのお手本がまだいないのかなと感じてしまいます。そうですね、なんかね、やっぱりその国の人を見てですね、みんなこうやっぱ似てくっていうか、国民、日本なら日本らしいスクラッチとかがありえるのかなと思ってまして、まあそういう感じになっていくといいなと思っております。まあ23カ国もの方がね、一応注目して、一応国内の大会やっておると思いますので、実は結構今スクラッチのバトルって盛んなんじゃないかなと、まあインターネットだけなので何とも言えませんが、そう感じております。ぜひぜひ皆様も、注目して、ちょっとないっぱいいますけれども、見てちょっと張り合ってみたらいかがでしょうか。そうですね、やっぱねスペインのね、あんまりだから審査員だから、あんまりいろんなこと言っちゃダメですけど、やっぱスペインのホセ・ロドリゲスとかがね、毎年うまいですね。ホセ僕は結構好きでですね、またホセかみたいな感じで、面識ございませんけれども、やっぱりホセかみたいなところありましたね。ちなみに審査員やってる方が今年は 1,2,3,4,5,6 名いまして、まず1人目がエプロムさん、 まあ、ポーランドの方で IDA の2007年の世界チャンピオンだそうです、うん、でロブ・バンクスさんね、ドイツ人で、これも IDA の2008年のチャンピオンでございまして、スキルズさんですね、 このスキルズさん多分今年 DMC 勝った人と同一人物だと思いますけれども、フランスの方で2015年の IDA の世界チャンピオン、うん、そして、なんて読んだろうこれ、マンドレイクさんかな、イタリアの方で2010年の IDA の世界チャンピオンの方、うん、そして DJND さんというねベルギーの方でオルトホンの方みたいですね。それと謎に僕でございます、うん、IDA 一度も出たことございませんけれども、このねあのなんで僕が感がですね非常に出ておりますけれども、うん、こうなったら連続で続けたいなと思っております、うん、いやそうですね、実際ねだからね見たことある人とかそういう人が今年はちょっとあんまりいませんでしたので、うん、なんだろう、ホセとかぐらいかな、知ってる人は、うん、知ってるとか、うん、あこの人知ってるぞみたいな感じの、あともう一人ロシアの、うん、チンマシンというものかな、その方もちょっと知っておりましたけれども、うん、やっぱさすがにねなんかで僕でさえも見たことがあるような人っていうのは、立派な方が多いのかなと思ってしまいましたが、うん、まあ多くは言えませんけれども、まあいろんなね国にもやっぱり上手い人いますので、うん、楽しく見れると思いますので、ぜひぜひ見てください。うん、まあやっぱりね、その真似るということが、やっぱり人の上達 にはですね、一番重要でございまして、うん、真似るっていうのはね、その人の、まずことを好きにならなければなりませんので、やっぱり一つの、これって決めたらですね、それをずっと詳しく観察したりしまして、自分の頭の中にその音を入れていく、細かいところまでですね、うん、頭の中にしっかりその人の音を鳴らしてですね、それをなるべく外に出そうと努力する、うん、つまり口で言いながらまるで口で言うかのように音を作っていき、そして体でリズムを取りながらレコード盤を動かす、うん、やっとね最後にね何回切ってるとかは知ってればね知ればいいわけでございます、うん、この順序非常に大事なので、もっと声を大にして言いたいところなんですけどね、まさに本楽というのがですね、気持ちでございます、うん、頭の中の音、うん、そしてですね末楽、これこそが知識でございますので、何回切ると何個音が出るとかね、そういった知識、これが末楽でございます。現在の教え方、いろいろなねインターネットなど見まして出てくる情報などなどはまさに本末転倒しているのではないかと危惧しております。うん、ちょっとねだから宮島庵ではですねやっぱり他 の教室とは多分違うことやっておりましてですね、うん、すぐね口が言えるのかとかですね、うん、すぐフェーダーをやらせないで素振りしてみろなんてことを言って、技術をつけております。その代わりですねやっぱりこの教室ではなんか汚く技ができちゃう人っていうのは全くいませんで、そこはもう断じてやり方が違うということでですね、最初からやらせませんので、なんとか頑張ってうまく手に入れることができれば僕と全く同じ美しいツークリックが出るような教室となっております。うん、まあね他にもやっぱオノマトペというものがございまして、実際に口をね音をね口で言うことによる効果っていうのは、あります。うん、まあオノマトペっていうのは、カサカサとかですね、ビュンビュンとかそういった擬音のようなものになってるんですけれども、うん、まあそういったふうにそういう擬音とかをですね使いますと、まあ人と人のコミュニケーションも円滑になりますし、非常に無意識にね皆さん使っているものなんですけれど、テニスの選手とかがおおとか言いながらですね、ボール打ったりとか、室伏選手がドリャーって言いながらですねハンマー投げを遠くにぶん投げたりとかするのには一応効果がございます。うん、声を出すことによって飛距離が出たりとかってことはあるようでございます。その辺のこうなんていうんですか、どっかちょっと高いところから、ポンと飛び降りるときにですね、うん、 まあ、その辺の花壇のようなものからの上からポイって下に降りるときとかにでもですね、何も言わずに飛ぶときと飛ぶって言いながら飛んだときではね、絶対飛距離が違うと固く信じております。うん、やっぱり口ずさむことっていう、頭の中でこうなんていうんですか、今から起こる行動をちゃんとこう知っていて、それが口の音として出せる状態にするっていうのはとても大事なことだなと、うん、まあ科学的にもそういったオノマトペというのは効果があるということになっておりますけれども、うん、ちなみに僕はですね、恥ずかしいから絶対やりませんけれども、適当なインストかけますと、うん、チキチキ的なね、ダーツ的な、チュベチュベチュベ的な、あの謎の言語を使いまして、とてもかっこよく口のスクラッチが出せます。うん、おそらく、ラッパーの人とかとね対抗できるんじゃないかと思うぐらいですね。たまに気分がいいとき一人で口ずさんでおりますけれども、うん、実はそういうのねできます。うん、そしてその口の方がかっこいいです。うん、なのでその手をですね口に合わせて動かすことが重要でして、そこにねやっぱ手癖などがございますのでストレスがかかってくるというこの難しさね、うん、これが僕の中のスクラッチの難しさになっております。うん、まあね、だから時々ね、結構な期間練習をやめまして、練習というのも手の練習ですね、手を動かすのをやめまして、頭の中だけ鍛えて、まあ僕教室やってますので都合上絶対触ってしまいますが、練習というものをしないという時期をね定期的に何年かに一度とかは取るようにしております。うん、まあ長期休暇というかですね、うん、で久しぶりにやった時に、あ結構いいねって自分で思えるようにして、うん、自分のこう、今まであった手癖殻のようなものをパリッと割るためのね、時間っていうのを作ったりもしております。うん、まあ、つまりやりすぎはあんまり良くないということを、まあ、ある程度まではやりすぎなければいけませんけれども、うん、ある程度までいったらやりすぎなくてもいいのかなと思ってはおります。うん、ですね、まあ結局、うん、まあ、口ずさみ重要ですよね。だからポーランド人とか、そういった、なんかね国民性のある人たちってのはやっぱりいつも聞いてて、みんな口でそんな感じのことが言えてるんだろうなと。やっぱり音のねなんか歯切れの良さとか硬さみたいなものとかもやっぱりポーランド人はポーランド人ですし、うん、何なんだろうな、アメリカ人はというか、まあ IQ の影響でしょうかね。なんか独特なリズム感と、うん、突然速くなる感じとかですね、その辺も多分口で音を理解してて知っていないと絶対表現できませんので、うん、ある程度のレベルになったらやっぱりそういった頭の中身が非常に重要だし、うん、さらにはそれが、まあ、なんかちょっとね特徴として現れてくるので非常に見てて面白いなと思います。うん、まあ、というわけで一旦テンションを変えます。
じゃあドラミング用の材料でも取ってみるか。
はい、
うん、やっぱドタとタドンだよね。
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな、ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな、ちょっと言ってみて、
ドタ、
あいいね、うん、タド
タドン、
あいいね、
タドン、
うん、あいいね、
タドン、
あいいよ、うん、
お
う、うんうん、あとあれだチッチッチッチッチッだな、
はい、
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、
全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとかいう人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾
どうじゃん。マクマクマクマクマクマ
クマクマク。いやー、というわけですね。まあ冒頭の話に戻りますけれども。ですね、まあ、寺子屋の息子がですね、息子じゃないか、子孫がですね、教育発祥の地、もうこう学校教育発祥の地の近くの立川でね、教室をやっておりますので、そこはですね、自信を持って、やっていきたいなと思っております。うん、ちなみに、その不在寺という近くの、もともと信玄庵があった、お寺にはですね、国宝がございます。うん、六面石床って言ったかな、なんかちょっと、うん、そんな感じで石でできた、何の目的かよく分かりませんけれども、なんかなんだろう、なんか変なのがあるんですよ。うん、非常に雑に置かれておりますので、何度も見に行きましたが、ズバッと刺さるものはございませんけれども、一応国宝がございます。もう近所にね、国宝の近所に住んでおりますので、こうなったらですね、もう、もう寺子屋の子孫がですね、そういう風になってますので、この宮島塾をですね、研究を続けまして、うん、国宝も近くにあることだし、人間国宝にでもなるかという気で、うん、これから進んでいこうかなと思っております。うん、まあ、気持ちが大事ですからね。うん、まあ、結局口が言えればですね、口が音を言えればスクラッチはできると僕は思っておりますので、他のこともそうですね、イメージできれば、うん、プチで音をイメージできれば大概のことはできるんじゃないかと思っておりますので、我が家の坊ちゃん小島さんもですね、まあ、自転車漕ぐときも、まあ、ゴーゴーゴーゴーなんてことを言いながらですね、ペダルを強く漕ぎ、うん、逆上がりもですね、グルーンなんて大きな声出しながらね、空高く足を蹴り上げれば、うまいこと棒にお腹が引っかかり、気づいたときには一回転してると、そう確信しておりますので、まあ、今慌ててできなくてもいいのかなと思っておりますが、うん、見守っていこうかなと思います。うん、まあ、あと IDA の方もですね、まあ、結構もう何年も続いているものですので、うん、スクラッチカテゴリーもおそらくいつぐらいからやってんだろうかな、ちょっと詳しくは分かりませんけれども、まあ、今僕も審査員やってますので、注目して見ておりますので、ぜひぜひ皆さんも注目して、うん、一緒に見守って いけたら嬉しいなと思います。うん、なんかね、日本大会もね、ちゃんとやっておりますので、スクラッチカテゴリーもですね、うん、まあ、なんかこれを聞いてる人はスクラッチやってる人多いと思いますので、ぜひぜひふるって応募してみてはいかがかなと思います。ちなみに今年の日本代表はよっちくんとなっておりまして、沖縄県の、スーパー根性人間というかですね、うん、僕が初めて会った時に衝撃を受けた人間ナンバーワンでございます。うん、日本にはこんなに上手い人が、全然知らないけどこんな上手い人がいるのかとね、衝撃を受けた人物でございます。うん、さすがの技術力とさすがのこう根性でですね、うん、世界大会のその他の人たちと見比べましても、やっぱりレベルの高い状態になってるなと、うん、思います。うん、いやー、まあ、結局ね、口ずさんで楽しくやっていこうってことになりますけれども、うん、どうなんですかね。
うん、その辺ちゃんとこう効果が出る瞬間っていうのをね、こうだから小島さんが自転車に乗れた瞬間みたいなのを、まあ、そろそろ目撃することになると思うんですけれども、その一度乗れるとねもう乗れなくならないっていう、これはまあ確かなことだと思ってるんです、うん。まあ、僕も自転車乗れた瞬間って覚えていませんけれども、これからね、そのでね、それってなんていうんだっけな、習熟っていうのかな、うん、習う熟、熟すの熟ですね、うん、そのもうできなくならないってやつですね、いわゆる、うん、多分そう僕は勝手にこう解読しておりますけれども、そういうものがやっぱりございまして、それがねその一番初歩っていうのが多分自転車だと思ってるんですよ、うん、でよくね教室でも自転車乗れる瞬間手前って転ぶじゃんって言ってですね、うん、で転ばないと乗れるようにならないと思うんだよっていう話をしまして、でも乗れた瞬間からもう転び方が逆にわからなくなるというかですね、うん、そういうのがあると思うんだけどっていうふうによく例え話に出すんですけれども、これからねその瞬間を、そうこれからね自転車のを習熟する瞬間をですね、我が家の坊ちゃんがですね、やる瞬間をこれから見れるということですね、その辺をちゃんと僕も記憶しておき、うん、まあ、ちなみにスクラッチも同じでございます。ポコンとできた瞬間からですね、できない方ができないんですよ、もうできてしまった瞬間っていうのは、うん、本当なんか10秒前までに苦労していたこと、それがですねなんかバランスを整えて気持ちを整えてスポッと正解出しますと、その直後からその10秒前までの失敗が逆にできなくなるっていう現象っていうのが普通に起きますので、うん、まあ全くね自転車と同じかなと思っております。うん、そうね、そういうね体験というか、そういうおおできたっていう瞬間みたいなのをですね、非常に大切に考えておりまして、うん、この宮島塾、改め宮島庵元井宮島塾ですね、うん、ではですねそういうちょっとしたこう奇跡的な瞬間みたいなのをね、うん、ポコポコ起こす教室としてやっております。うん、いやそうね、自転車乗れる瞬間を見るのは非常に楽しみでございまして、うん、どうなんだろう、乗れた瞬間からどっかまで行っちゃうのかな、うん、どうなるんでしょうね、うん、やっぱり転ぶのかな、まあ、その辺もちょっとよく見ておきたいなと思いますけれども、うん、まあそんなこんなでですね、アイデアも始まったことですので、ぜひ皆さん見てくださいということで終わります。
今回はここまでじゃ。